はい、こんにちは。左大臣三永です。近場の京都西陣あたりを散策してきました。つくつく京町屋は風情があります。まず格子がいいです。窓を覆っている格子が建物の佇まいに複雑さと繊細さと楽しさを添えています。格子越しのガラス窓に自分の姿が映り込むのも楽しいし、晴れた日に真っ青な空と白い雲が映るのもいいです。雨の日の濡れた格子も風情があります。格子にこそ京文化の粋があると感じます。本日は平家物語巻の第3より雷郷です。白川天皇の時代、三井寺の雷郷阿闍梨は王子誕生の祈願もして見事それを成就させた褒美として階段建造を望みますが、断られたため断食の末に餓死します。平家物語本編より100年ほど昔の出来事です。雷郷。白川の院御在位の御時、京極の大井殿の御娘、妃に立たせたまいて、剣士の中宮とて、御妻愛ありけり。首相、この御腹に、王子御誕生荒間を衆おぼしめし。その頃、右舷の僧と聞こえし、三井寺の雷郷阿闍梨を召して、何時、この妃の腹に、王子御誕生祈り申せ。御願成就せば、献上は功によるべし。とぞ仰せける。安う候。とて、三井寺に帰り、百日簡単も砕いて、祈り申しければ、中宮やがて、百日のうちに御懐妊あって、正保元年12月16日、御参平安、王子御誕生ありけり。君、名の目ならず御官あって、三井寺の雷郷阿闍梨を召して、何時、所望のことはいかに、と仰せくだされければ、三井寺に階段建立のことを奏す。首相、これこそ存のほかの所望なれ、一回僧正難道も申すべきかとこそおぼしめしつれ、およそは王子御誕生あって、僧継がしめんことも、海代部位を思うためなり。今何時が所望を達せば、三門行き通って、世上静かなるべからす。天台の仏法滅びなんず、とて御許されもなかりけり。雷郷、口惜しいことなりとて、三井寺に帰って肘にせんとす。首相、大きに驚かせたまいて、豪卒凶暴の凶、その頃は未だ今坂の神と聞こえしを召して。何時は雷郷と四段のちぎり案なり、ゆいてこしらえてみよ、と仰せければ、今坂の神林玄をこうぶって、雷郷が宿坊に行き向かい、直上の趣を仰せ覆面とするに、もってのほかにふすぼったる自仏堂に立てこもって、恐ろしげなる声して、天使にはたわぶれの言葉なし、林玄汗のごとしとこそ受けたまわれ、これほどの所望をかなわざらんにおいては、我が祈り出したる御子なれば、取り立てまつって窓へこそ行かんずらめ。とて、ついに対面もせざりけり。御まさかの神帰りまいって、この由を騒問す。雷郷はやがて肘にに死ににけり。君、いかがせんずると、栄梁を驚かさせおわします。王子やがて御能をつかせたまいて、様々の御祈りどもありしかども、可能べしとも見えさせたまわす。白髪なりける老僧の釈状をもって、王子の御枕に佇むと、人々の夢にも見え、幻にも立ちけり、恐ろし何度も愚かなり。去るほどに省略元年8月6日の日、王子、御年4歳にて、ついに隠れさせたまいぬ、厚憤の親王これなり。首相、名の目ならず御嘆きありけり。三門にまた、最強の座す、両親大僧正。その頃は、遠遊坊の僧図とて、右舷の僧と聞こえしを代理へ召して、子はいかがせんずる、と仰せければ、いつも我が山の力にてこそ、かようの御願は成就することで候らえ、九条の右少将、 自衛大僧正にちぎり申させたまいしによってこそ、霊勢院の御子、御誕生は将来しか。安いほどの御こと増老。とて、比叡山に帰り上り、山王大師に百日簡単を砕いて祈り申しければ、中宮やがて百日のうちにご懐妊あって、省略三年七月九日の日、御三平安王子御誕生ありけり、堀川の天皇これなり。怨霊は昔も恐ろしきことなり、今度さしもめでたき御三に大赦は行われたりといえども、瞬間僧図一人、斜面なかりけるこそ歌てけれ。同じき十二月八日の日、王子東宮に立たせたもう。府には小松の内大臣、大部には池の中納言頼盛京都ぞ聞こえし。というわけで、平家物語本編より100年ほど昔の白河院の時代の話です。白河院が王子がご誕生ありたいということで、三井寺の雷郷あじゃりに祈祷を頼んで、で、無事に生まれた、生まれた恩賞として、三井寺に階段を建ててほしいと。これは僧に戒律を授けるための正式な段、儀式をするための段を設けてほしいということを頼みますけれども、それを認めると、延暦寺と争いになる、世の中が乱れるということで白河院は断りました。断られたことを残念に思って、雷郷は断食の末に餓死した。で、餓死した後、雷郷の怨霊とおぼしき者が生まれた巫女を取り殺してしまったという話です。これがなぜ突然エピソードが挿入されるかというと、瞬間僧図が機械ヶ島に流された3人のうち1人、機械ヶ島に残された大変恨み深いことであった。そういう恨み深いことをやっていると怨霊が出るということで、怨霊つながりで100年前の白河院の時代の怨霊にまつわるエピソードが引用されるわけです。ちなみにですね、ここに豪卒凶暴の凶という白河院のお言葉を雷郷に取り継ぐ役として一人の苦行が出てきますけれども、これが大江の正房です。大江の正房というと小倉百人一首の73番です。高砂の尾上の桜咲きにけり、富山の霞たたずも荒南、白河法皇に側近として使いました。で、大江の正房というと、かの八幡太郎源義家に兵法を伝授した人物としても知られます。こういう歴史上の有名人物がちらりと顔を出すところも平家物語のにやりとする面白いところかなと思います。次回、少々都帰りは6月30日、水曜日の配信です。終了間近です。つれづれ草オンライン版、DVD ロム版、つれづれ草の全243段を原文と現代語訳で朗読し、必要に応じて解説を加えたものです。特典の健康奉仕の生涯は7月4日までです。お申し込みはお早めにどうぞ。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。